オンザウェイジャーナル。
おはようございます、服部幸男です。最近の子どもたち、疲れやすいと答えた子は全体の 58% にも上りました。6割近いんですね。体がだるいと答えた子が 53%、 ですからこれダブってね、疲れやすいもね、体がだるいもね、丸つけてる人が多いんですね。そして、アレルギーがある子は、47%。 いやー、まあ、これは食物のアレルギーだけじゃなくてね、スギ花粉であるとかね、まあ、いろいろありますけどね。これ私が編集長を務めている雑誌が小学校6年生そして5年生に聞いたアンケートの結果だったんですね。低血糖症、低体温症、骨粗しょう症の子供もいるんですよ。低体温症というのはですね、まあ体の温度が普通だいたい我々は36度前後ですね、37度になるとちょっと熱がありますということなんですが、36度5分ぐらいの人が多いと思うんですね。ところが朝起きた時ですね、35度以下っていうね、人がこの頃見かけるようになりましたね。こういう人っていうのはどうしてそんな状態になるかっていうと、食べるもの自体が乳幼児の時に食べちゃいけないものっていうのがありましてね、そういうものを親がせっせと食べさせた結果、低体温性の症状をきたす人が結構出てきてるということがあるんですね。これタンパク質が子どもの時、離乳食ってありますが、だいたい5、6ヶ月で離乳食に切り替えるということになってますけども、本当はですね、9ヶ月ぐらいは切り替えてほしくないんですね。ところがもっと早くから慣らすためにですね、ジュースを絞ってあげたり、お味噌汁の上澄みをね、あげたりするんですけども、それってスプーンであげるときにタンパク質が中に含まれるんですね。そうするとタンパク質分解する能力っていうのが5、6ヶ月いなくてですね、9ヶ月過ぎないとないんですね。ですからそういったことが積もり積もるとですね、体温が上がらない子どもにもつながってくるというような、まあいろんな実証がをもとにですね、我々引っ張り出したのがそういった症状です。ぜひね、9ヶ月以降に離乳食をあげる、そういう体制を整えないとアレルギーにもつながるということになりますんでね、気をつけていただきたいと思いますね。そして子どもの肥満や生活習慣病も深刻なんですね。これは男の子ですね、やはりジャンクフードを中心にね、高脂肪高タンパクっていうのを取る、で野菜なんかの摂り方、摂取が非常に悪いってこともありましてね、生活習慣病に陥りやすいっていうかね、それも年齢が低いのになっちまうっていうのはこれ問題ですね。昔はこんなことありえなかったですね。さあ、そして先ほどの調査の子どもたち食生活を見てみますと、朝ごはんに野菜料理が一品もない子はなんと 91%、夜ご飯にですね、野菜料理が一品もない子は 47%、 半分いるということですね。ですから朝、本当は果物もそうですけれども、野菜をねたっぷりと取っていただきたいなと思うんですが、どうも親の配慮がねそこに至らないということもあるんでしょうね。子どもの食生活にとって野菜料理が欠かせない理由は何でしょうか。はい、やっぱりビタミンの補給とですね、食物繊維の補給と、これはね、ビタミンを取るにしてもやっぱり野菜から取ってほしいなと。孤食をしている人たちが多くてですね、やっぱり偏った食生活だとか、少量しか物を食べないとかですね、そういう習慣がですね、1日3回の習慣が崩れてきちゃって、朝食を取らないとか、お腹が空いた時だけちょっとつまむとかですね、こういうことをやっていると、実は体にリズムができないためにですね、肥満症になったり高血圧症になったりですね、そして糖尿病になったりというね、生活習慣病に陥りやすいんで、やっぱり規則正しくね、朝からものを食べていくという習慣と栄養のバランスを考えると、これはやっていただきたいですね。 そして野菜不足の他にも子どもたちの食の問題はたくさんあるんですね。間食、おやつの摂りすぎ、砂糖の摂りすぎ、カルシウム不足なんてね、いろいろとですね、野菜のことと、あと糖分の摂りすぎっていうのはありますね。甘いもの、清涼飲料水、これは摂取しやすいからどんどん飲んじゃうと。清涼飲料水って意外とですね、砂糖多いんですよね。我々はお砂糖を控えめにしないと本当糖尿病になってしまう。それも小児糖尿病になるとえらいことですね。血を入れ替えなきゃいけないっていうねことになりますし、脂肪入れ替えなきゃいけない、これも大変なことでして、インスリンが出なくなりやすいっていうのが、出にくいのが日本人なんですね。ですからインスリンが出ると分解してですね、糖尿病にはならないんですけど、どうもその辺が日本人はもう少し配慮しなきゃいけない点だと思います。そして菓子パン、アイスクリームなど大好きですね、子供はね。こういったものをねつい食べてしまう、それも食べ過ぎてしまうというのがあります。そしてこの結果ですね、起きるのはカルシウム不足、ビタミン不足と、こういうことにもなりますね。まあカルシウムっていうのはですね、だいたい1日 1000mg は取ってほしい。本当は 600mg なんてよく言われてたんですけどね、ちょっと日本人少なすぎるんでね、もう少し量を取ってもらいたい。食生活が良くないと情緒面もですね不安定になるんですね。バランスいいものを取るためには日常のですね食生活にやっぱり力を入れましょうということで、まず親御さんが大事ですね。親御さんがですねそういうことを配慮してあげることが大事ですね。親御さんも好き嫌いがあって、もう子供にも同じようにそれをね押し付けちゃいけないんですね。大人の真似をですね子供はみんなするわけですから、まずは親御さんの姿勢が大事になりますので、お子さんの前では気をつけて召し上がるようにしましょう。そして最近はおじいちゃんおばあちゃん、孫に甘いですね、子供の喜ぶ甘いお菓子やスナックをついあげちゃったりね、子供の体をよく考えてですねほどほどにしていただきたいと思うんですけども、やっぱり子供が可愛いし、たまにしか会わないからね、お小遣いあげたりね、お菓子で釣っちゃうっていうね、子供たちはその日にみんなおじいちゃん大好きみたいな、おばあちゃん大好きみたいな、いいことなんですよ、大好きになるの。だけどいざという時これはダメでしょうということを言えなくなっちゃうんですね。やっぱり厳しさがね、親御さんとはまた違った形でおじいちゃんおばあちゃんからね言ってもらえるっていうことが大事なんで、そういう雰囲気というか環境を作りたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。最近の親御さんたちを見ているとですね、子供に花子ちゃん何が食べたいのと子供にオーダーを取らしてるんですね。何が食べたいんじゃなくて、これを食べなさいと、これをこんなもん食べちゃダメよと、これじゃなきゃダメですね。なんかね、逆に子供から注文を受けるなんていうのはね、とんでもない話でね、まだ右も左も分かんない人にね注文なんか受けちゃダメですよ。ちょっとそれは本末転倒と。親は子供を指導するという立場に立ってものを決めていただきたい。子供の好き嫌いをなくすのはですね、親の腕の見せ所なんですね。好き嫌いが多くて困っているというね親に向けてですね、ちょっと一言申し上げると、嫌いなものっていうのはねみんなあるんですね。そしてそれを好きにするためにはですね、できるだけそれを食べやすい形に持っていくのが一つと、匂いなんかが強いから食べないっていうのがあるから、匂いを消す方法も考えた方がいいし、他のものと一緒に食べさせてしまうとね、味がですねきつくなくてほぐれているし、それが食べやすいということにもつながるから、うまく混ぜてね使って食べてもらうっていうのもあると思います。それとね、この頃感じるのは、畑があればですね、畑に連れて行って彼らに種まきをさしてね、収穫をするところまでずっと観察させるんですね。そして、出てきたものをみんな食べてみましょうねって、茹でてみた、揚げてみた、炒めてみたっていうことで、食べた時にどう、君が作ったやつ甘くて美味しいよね、 本当に甘くて美味しいことを感じたらですね、特にそれが大きくですね象徴されてこう頭に残るんですね。甘かったな、美味しかったな、こういうことにつながりますから、こういう姿勢でですね指導していくということも考えていただきたいなと思っております。ということで、子どもたちを救うのは正しい食事です。子どもの体に良いものを選んで健康な体づくりを進めてほしいと思います。さて後半はですね、食品を囲む化学物質についてお話をいたしましょう。オンザウェイジャーナル、服部幸男の食育の時間、後半は食のカッティングボードのコーナーです。今日本が抱えている食の問題をカッティングボード、まな板に乗せてですね検証しようというコーナーなんですね。今日は食品を囲む化学物質についてです。皆さん、食品添加物の数はどのくらいあると思いますか？これはですね、天然でできたものがですね大体400種ぐらい、化学物質でできたものが380種ぐらいあるんですね。調理済み加工食品に使われていることが多いんですよ。食べ物の味や食感、保存期間や見た目を良くするためにですね食品添加物は使われておりますね。加工食品の食品表示をご覧になると、食材や調味料以外に主にカタカナやアルファベットで書かれているもの、これが多いですね。また酸味料、保存料、着色料、酸化防止剤など働きがまとめて書いてあるものが食品添加物なんですね。どのくらいの量を食べているんでしょうかね。そうなんです、我々はですね1日に大体23品目ぐらいの食品添加物を口に入れてますね。で年間ですね、多い人で2キロ、少ない人は800グラムですよ。意外と多いでしょ。ですから我々はね、そんなにね添加物は取ってるとは思えないというんですが、調理済み加工食品買ってきてね、あれを毎日毎日日記につけてどのくらい取ったかっていうのを調べるとね、もう1年間で2キロですよ、多い人でね。これをお聞きになったりご覧になっている方はですね、結構意識が高いからあまりおとりにならないと思うんですね。それでもですね、保存料なんか各所に使われてますしね、あと色もつけられてるでしょ。でこれは厚生労働省がですねこの基準を作っておりまして、例えば化学物質でできたもの A というものに関しては100倍まで食べても大丈夫ですよと、 B というものも100倍まで大丈夫です。ところがですね、化学物質っていうのは不思議なもんでね、混ぜるとね安全になるものと体に悪いものにこう変わってしまう場合があるんですね。例えば A と B と C は安全かもしれないけど、 A とですね B と M っていうのを足した途端にですね化学反応を起こしてですね非常に劇薬になってしまうということがあり得るんですね。今その実験等も許可基準を出しているですね厚生労働省が調べてますけど、何せ380品目あるとこれを全部掛け合わせていくわけです。 A と、ね、B を掛け合わせる、 A と B と C を掛け合わせる、 A と B と C とD を掛け合わせる、これをね全部こうキリがないほどやっていくわけです。そうするとね5年や10年ではねできない場合があるんですね。もっと先になるかもしれませんね。その時にですね、どうも子どもの体の不調が、まあ体に不調を感じた人がですね、どうもこれおかしいと、でやっぱりこの人が食べてる A と B と M を足してみたら物質が当たっている部分が非常に赤くただれてきたりしてね、これの繰り返しを何回もやってるとがんに陥ったりしたりするんですね。ですからその実験ではですねきっとすぐには出ないんですね。これを出すためにはですね何十年も待たなきゃいけないんですが、 場合によっては10年後にあれはやっぱりダメだよっていうものも出るかもしれない。ですから今の段階ではですね、化学物質は一つ一つは安全でもいくつか重なった時が怖いという、その部分を知っておいていただければなと思います。はい。そして食品添加物の他にも食べ物にはいろいろな化学物質が使われています。農薬もありますよね。農薬っていうのはね、実は500品目ぐらいあるんですね。500品目のうち、まあ気をつければ使えないことはないなっていうのがね、6、70品目あるんです。まあその中で特に気をつけようということで、この頃はですね、量を控えているところとか、なるべく農薬を使わないで済む場合は使わないようにしようじゃないかっていう心ある人も出てきました。ジャス法によるですね、有機農法というのは非常に厳しいですね。野菜に関しては2年間農薬、化学肥料を一切使わない、そういう場所、これを確保しなきゃいけない。野菜の場合はそうなんですが、この果物の場合はですね、3年間同じように農薬とかですね、化学肥料を使わない、そしてそれを今度第三者機関に登録するんですね。うちは使いませんでしたよ、ぜひ有機農法でやっていきたいのでよろしくお願いします。お金も払わなきゃいけないんですね。そうすると3年間なり2年間ですね、一切そこからですね、果実になるものがないわけです。戻ってこないわけですからね。それだけの余裕のある方がそういないんですよね。まあ、こういったものはね、国がですね、1軒あたり30万ぐらいの農家に課せられる金額があるんですね、有機にする場合は。ですからこれはですね、有機をした場合はその気持ちになった人に対しては国がですね、1軒あたり30万ぐらい面倒見てあげてほしいと思いますね。例えばあぜ道があって、そこに5箇所ぐらい分かれてて、全部有機農法にしたいって言ったら5箇所かける30万ですからね、150万もかかっちゃうんですね。それとご自分のとこだけね、農薬を使わないとなると、使ってるところがみんな嫌がってですね、使ってないところへ飛んでくんですよね、虫が。そうするとね、他の隣のね畑では虫が1匹もいないんだけども、あなたのところのね畑には山ほど虫が飛んできてね、鈴なりみたいになってるなんていうんじゃ、これ困りますよね。ですから本当は横並びでですね、皆さんがなるべく農薬を使わない、化学肥料を使わないでやっていくところが増えれば、お互い分散できるということにもなりますのでね、ぜひご自分のところだけね農薬使うっていうことをやったら、本当に他の有機をやってる人がかわいそうですからね、そういうのをちゃんと考えていただきたいと思います。食品を囲む化学物質について体に及ぼす影響が否定できない以上、厳しい目でチェックすることが必要だと言えるでしょうね。ということで、オンザウェイジャーナル食育の時間、服部幸男でした。